防災ラジオ、私たちにできること。この時間は東日本大震災の教訓を首都圏の防災にどのように生かしていくのか考えたいと思います。リポートはラジオ日本報道センターの高倉徹記者です。
今日も武蔵野学院大学特任教授の島村秀樹さんにお越しいただいております。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
地域別の地震の可能性や津波に関して今日はお聞きしたいと思うんですけども、地域別に見まして東京、神奈川、千葉、埼玉、それぞれの沿岸部ですとか断層で発生する強い地震の可能性というのはどうなんでしょうか。
はい、これは非常に難しい問題で、なんでかって言いますと、他だと活断層というものが重要に見えているところがあるんですけれども、首都圏というものは厚い関東ローム層をかぶっていますので活断層が見えないわけですね。ですから過去たびたび直下型の地震に襲われてはいるんですが、それがどういう活断層がどういう繰り返しで起こしたものか全く分かっておりません。ですからこれから起きる地震についてもですね、それぞれの活断層を調べてその繰り返しの周期から今後を予想するという方法が全く使えないわけですね。ですからそれぞれの例えば東京、神奈川、千葉、埼玉でどういう地震がこれから起きるかということは残念ながら分かりません。ただし今までそれぞれの地域で直下型が非常にたくさん繰り返して起きてきて、それなりの被害がある。で、最近は当時起きた地震のところよりもはるかにたくさんの位置が立ってしまっているし、そういった意味では同じ大きさの地震が起きたとしてもはるかに被害が大きいということを心配いたします。
ということはまだまだ首都圏にはいわゆる未知の断層というものがたくさんあると考えてよろしいんですかね。
そうだと思います。1855年に安政江戸地震というのがあって、1万人以上の方が亡くなって、日本の内陸の地震としては最大の被害を出した地震なんですが、それも実はどこでどういう地震が起きたのか分かっていません。断層も見えておりません。だけれども明らかに東京の直下で起きているわけですね。で、そういった地震は江戸時代たびたび起きてきています。
東日本大震災で亡くなった方々のほとんどは津波によるものでした。今回の東日本大震災の津波はどのような津波だったんでしょうか。
はい、津波というものはですね、震源断層というものが海底で動くことによってその上の海の水が持ち上げられたりへこんだりして起きるものです。ですから震源断層が海底面、海の底よりも深ければ起きません。で、今回の場合にはとっても浅いところで起きたということが一つ、それから範囲そのものがですね、東西で150キロ、南北で450キロという大変に広い範囲で海底が動きましたので、そういった意味ではとても大きな津波が広い範囲で起きた。で、それが陸に襲ってきて、津波というのは悪いことにですね、海が浅くなってくると振幅というか高さが大きくなります。で、湾の形によってはもっともっと大きくなります。その二重の作用で沿岸でも10メーターを超え、からリアス式という先のとんがった狭まった湾ではランナップ駆け上がりというんですが、40メーター以上まで駆け上ったわけですね。そういった意味で今回は未曾有の津波になってしまったということだと思います。
また今回の津波はですね、各地の河川をこう逆流しているという現象も見受けられまして、東京の多摩川や荒川なんかでも10キロ以上逆流しているということも観測されているということなんですが、
それは十分あり得ます。つまり海岸である高さの波が来ますと、河口部、つまり川の口ですね、それは開いてるもんですから、そこから波が上がってくるってことがあります。ですからそれは十分気をつけなきゃいけなくて、そこは非常に遡りやすいところですから、何キロも十何キロも登ることがあり得ます。で、現実にも東北地方、関東地方でそれが起きてきたわけですね。
ということは海の近くではなくても大きな河川の近くは十分注意しなければいけないということですね。
そうですね、内陸だから安心ってことはないのが川の近くの怖いところだと思います。
はい、首都直下地震が発生した場合、東京湾での津波というのはどの程度になるんでしょうか。
はい、東京湾というものはですね、形から言うとフラスコ型といって、入り口が狭くて中が丸いですから、津波が大きくなることは幸いにしてありません。ただし東京湾のご存知のようにほとんどが人工海岸ですので、そういった意味ではわずか1メーター2メーターの津波でもその津波に対してとっても弱い構造になっていると思いますね。そういった意味では他ではそれほどの被害がなくても、東京湾では十分大きな被害を出してしまうという津波が考えられると思います。
東京や横浜、川崎などの低い土地では大規模な浸水も予想されているんですが、これについてはいかがでしょうか。
はい、東京湾沿岸地帯はですね、工場地帯があったり、ゼロメートル地帯に人が住んでいたりってことで、非常に大事なものが海ギリギリのところにいっぱいあるわけですね。そういった意味では、津波がわずか1メーター、2メーター上がってきたとしても、大変な被害を出すことがあり得る。例えば火力発電所なんかは海ギリギリにありますよね。そういった意味では非常に心配なことがたくさんあります。
東京や横浜などの地下街や地下鉄が網の目のようになっている地区ではですね、どのような状態になるんでしょうか。
はい、地下街や地下鉄は怖い面と怖くない面があります。で、怖くない面としてはですね、地下の方が揺れが小さいということですね。地上より地下の方が明らかに揺れが小さいのです。ただし水が入ってくると話は全く別です。で、東京の場合には川の底を地下鉄が通っているところが何か所かありますし、だから地下街みたいに水が入ってきたらとっても危ないところもあります。ですから揺れそのものが小さくっても水に対する備え、あるいは水に対する恐れというものは大変たくさんあると思いますね。
ではそれに対する対策というのはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、対策はそれなりに考えていると思いますが、ただ地下鉄の駅やなんかトンネルにある水の防止板というものはとっても低いですよね。だけど津波の高さによってはトンネル全面に水が入ってきてしまうということがあり得るかもしれないので、そういった意味では対策をちゃんとしておくことがやっぱり大事だと思いますね。
それから地下の場合はもし停電なんかで真っ暗になった場合はパニックということも考えられますよね。
そうですね。一応非常灯という暗い電気はつくことになっていますけれども、パニックになりうる要素というのはいろいろありますね。例えば新しく通った地下鉄は随分深いところを通っている。つくばエクスプレスも低いですね。ですからああいうところから歩いて登ってくるだけでも大変で、人々が殺到するとパニックになるってことは考えられると思います。
では津波に対して私たちが日頃から備えておくべきことはどのようなことがあるんでしょうか。
そうですね、津波というのは一つはですね、地震が来てすぐに来るものではない。で、東北の去年の3月の場合には、例えば仙台空港で津波が来たのは揺れを感じてから45分後。だから、被害がたくさん出た大川小学校では50分後でしたね。で、東京湾の場合には、外から入ってくる場合にはやっぱり時間差が多分にあると思います。ただし東京湾北部地震みたいに東京湾の中で起きると、あんまり余裕がない。2分、3分、5分で来てしまう可能性がありますが、それでも揺れと同時ということはありませんので、揺れを感じたらとにかく地上とか高いところへ逃げるということが可能だと思います。それをすべきだと思いますね。
まあ、大きい地震が来たら、まずはやはり津波を警戒して、まずは高台に逃げるということがやはり一番大事なことになるんでしょうか。
そうだと思います。1回前の関東地震の時には鎌倉も津波で現れましたね。ですからそういった意味から言うと、普段から高いところあるいは高いビルを見つけておいてそこへ逃げ込むということが非常に大事なことだと思います。
島村先生、ありがとうございました。
どういたしまして。
今日は地域別の地震の可能性、そして津波につきまして、武蔵野学院大学特任教授の島村秀樹さんに伺いました。
防災ラジオ、私たちにできること。リポートはラジオ日本報道センターの高倉徹記者でした。
ラジオ日本では地震による大きな揺れが予測される